理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、第32回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉安さん、今回も、またどちらかに出張でお出かけだったようで。
そうなんですよ、今回は上海に行ってまして。
あ、上海、中国ですね。
そうなんです。行く前はですね、
はい、
中国は何でしたっけ、 PM2.5、
あ、話題の PM2.5、
はい、がとても厳しいらしいという噂だけを聞いて
なんか空気がよろしくないようなイメージですよね。
そうなんですよ。で、 SARS が流行った時に、
あー、はい、
仕入れていたちょっと高級なマスクを持ち込みまして。
なるほど。
なんですが、結局ね、そんなに空気は、少なくとも上海、私が行ってた時期はそんなに悪くなくて、
ちょっとやばいなって言われてたのは北京の方でしたっけね。
北京と1月が悪かったみたいですね。
そうですね、北京は結構中国でも北の方ですもんね。
ええ、
うん、
まあそれがね、流れてくるっていうのもあったみたいで。
あ、なるほど、
うん、空気が悪い時期もあったみたいですよ。
あ、そうなんですか。上海で言ったら、もうちょっと結構下の方ですよね。
緯度的にはですね、鹿児島と同じくらいなのかな。
あ、なるほどね、うん、結構離れてるかしらね、北京とね。
ただ、あったかいかと思ったらそんなにあったかくなく。
あ、そうなんですか。
一体は結構寒かったですね。
あー、なんか美味しいもの食べてきました。
美味しいものはね、小籠包のお店に最終日に夜に行ったかな。
おお。
あとね、ウイグル料理屋っていうのに行ってました。
ウイグル料理屋。
はい。
ああ、どんなものが出るんですか。
肉が多いんですよ。
おうおう。
海ないんで。
あ、そうか。なんかこう羊とかそういうのですか。
羊は、あ、羊美味しかったです。ラムチョ
ウ。ああ。
あとい
いですね。
シルクロードを伝わって、
うん。
うどんというか、
うどん。
中国の麺がこうイタリアまで伝わって。パスタになったとも言われていて、
ほうん、
まあ、これはね、ちょっとした、私はね、あんま信じてないんですけど
なるほどね、
という話があって、
はいはいはい、
ウイグル地区はシルクロードの途中なんですよ。
あ、なるほどね。
だから、うん、パスタのルーツになった麺があると、
うん、なるほど
言うんですけど、ちょっと私は眉唾だと思っていて
現地の人はもうそう信じてるんですよ、きっとね。
なのかな、なんつってもウイグル料理の麺でトマトが入ってるわけです。
ほう、なんかイタリアの匂いがちょっと。
でしょ？
うん。
なんですけど、トマトが入ってきたのは南米原産で、
うんうん、
シルクロードよりも後なわけですから。
そうですよね。
少なくともその料理は違うだろうとか思いながら。
うん、それは逆輸入な感じがしますね。
はい。イタリア人がトマトがね、イタリアのすごく有名な食材とはいえ、
まあそうですね。
南米原産だし。
日本だって最初トマトはあれ確か観賞用で入ってきたはずですからね。
ドイツのジャガイモ、ジャガイモも中南米原産ですよね。
あ、そうですよね、
うん
うんうん、北海道はもう一大産地ですけれども。
だからヨーロッパのみんなの、ね、心というか、心のふるさとの食べ物、
はいはいはい、
まあ、結構ねヨーロッパオリジナルじゃなかったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、何百年も食べてればオリジナルって言っていいだろうって話はある
あ、そうですね。
で、話を上海に戻すとですね、
あ、はいはいはい、
お天気はまあまあ良くて、1日、丸1日曇りだったのかな、
うんうんうん、
でも天気は良くて月も綺麗に見えましたよ。
あ、そうですか、
はい、なのでそんなにこう空気もよどんでるという感じよりは、
うんうん、
日本というか東京に近い感じで、まあ、街が明るいので星がたくさん見えたわけではないんですけれども、
まあ、月が見えるぐらいの、まあ、透明度はありますよと。
そうですね、
うんうん、
はい、
まあ、月が見えなくなるったらよほどなもんでしょうけどもね、
うん、でもやっぱり、曇りというか少し霞んで見える時あるじゃないですか、日本でも。
ああ、はい、そうですね、
うん、多分、うん、あの PM2.5 みたいなのがある程度以上濃いとやっぱり傘をかぶってるんじゃないかなと思ったので、
うん、PM2.5 っていう単語が結構、ね、ニュースをにぎわしてますけれども、
うん
うん、なんかすごく僕もその時に PM2.5 っていうのを知りましたけれども
細かい粒らしいですね。
まあそうですね。
あとですね、 面白いと言ったら変ですけど、
はいはいはい、
帰りの飛行機が時刻表では2時間45分上海の空港から成田までかかるんですけど、
はいはい、
ジェット気流が早いので2時間で着きますと。
ほう、それまたえらい早いですね。
もともとね、成田というか東京から上海に向かう便は3時間半ぐらいかかって、
はいはい、
帰りの便は2時間半ぐらいなんですね。
同じ距離でも随分やっぱり変わるもんですね。
そうなんですよ。で、まあまあ飛行機に乗られる方は分かるかもしれないですけど、
うん、
高さがすごく高いところでは、ジェット気流またはこう偏西風というのが吹いていて、はい、
うんうん、
北半球だと緯度が真ん中ぐらいのところでは、地球上では西から東に大きく空気が流れていて、特にね、
まあ、ちょうど日本上空ぐらいなもんですね。
そうですそうです、
はいはい、
特に飛行機が飛んでるような高度1万メートルぐらいだと、
うん、
100キロとか200キロの、まあ、時速ですけど、
はいはい、
スピードで空気が流れているので、
は
あ、東京から上海に向かうときには向かい風、うん、で上海が東京に来るときには追い風なので、
なるほど、
随分違うんだなと。
そうですね、40分以上も変わっちゃうもんなんですね。
そうですね、
うん、あらほら、日本からハワイ行くときも行きと帰りだとだいぶ時間違いますもんね。
違います違います。だから日本からアメリカに行くときには早くて、
うん、
アメリカから戻ってくるときには、時間がかかると。
なるほど、
うん、ジェット機って空気に対して、
は
あ、まあ機種にもよりますけど800キロとか900キロぐらいのスピードで飛ぶので、
はいはい、
それにプラス100キロとか150キロまたマイナス100キロとか150キロしたスピードになっちゃうんですよね。
それはだいぶやっぱり変わってきますね。
変わってきます変わってきます。
は
あ、私あの飛行機に乗った時に、
うん、
映画をあまり見ずに、
うん、
あの地図が切り替わる退屈な画面あるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、
高度いくつでどっち向いてて地図でどこみたいな、
なんかそんな画面ありますね。
あれに対地速度っていうのは大体出てくるので、
はあ、はあはあはあ、
そうなんです。で、
なるほど、
東に向かっている時には1000キロを超えるんですね、時速。
東、ああ、なるほど。
うん、追い風
帰ってくるんですね、追い風で。
は
い、
逆に反対に向いた時には、800キロとか700キロ台とか多いので、
あ、
そんなところでも。
ジェット気流分、引かれてるというか、
わかるんじゃないかななんて思います。
行きはかなりガソリンじゃねえや、燃料も食うんでしょ、
ね。ジェット燃料ね。
ジェット燃料ね。そうかそうか、あ、それなんか面白い体験ですね。
地上に降りてくるとね、そんなに速いスピードで空気は動いていませんけど、
うんうんうんうん、
上の方はすごく速いスピードで空気自体が動いているので、
中国とかちょっとね行ってみたい気がしますけれども、
うん、その時にはぜひこうスピード感を、
う
ん、
そうですね、ぜひ窓際に乗って
そうです、私は窓際派なので
ね、窓際派ですよ僕
ちなみにですね、
ええ、
帰りの機内食、
あ、はいはいはいはい、
カレーだったんですけど、
おほほほ、
カードがくっついてて、こちらのカレーはココ一番屋のルーを使用しておりますと。
ああ、そうなんですか。
あんまり嬉しくない。
そうですね、
それこれから日本に行くんだし
ね、戻ってくるときにね。
そうそうそうそう、
そうか。でもまあ外れなしの安定した味でしょうけれども、
安定した味なんでしょうけど出てくる前からカレーの匂いが充満するわけですよ。
あ、そう、バレバレってやつですね。
そうなんで、後ろの方だと多分お腹すくんじゃないかなと思います。なかなか回ってこなくて、はい、さっきの話じゃないけど、
うん、
カレーも日本食じゃないですか。
まあ国民食ですよ、カレーとラーメンはね。
インドから出てきても、
そう、ラーメンは日本食だと思います。僕はね、
そんな感じの上海出張でした。
なるほど、よくわかりました。今回ね、本編の方ではですね、
はい、
ちょっともう時間が少し経ちつつありますけれども、隕石とかね、そういうのが話題になってましたでしょ
う。そうですね、小惑星は少しだけ話もしましたし、
ロシアの隕石のお話なんかもありますので、
はい、
はい、そういう話と、もうすぐやってくるパンスターズ彗星のお話をちょっとしていきたいと思います。
はい、
まずロシアの隕石なんですけれども、
はい、
吉安さん、映像はご覧になりましたよね。
見ました見ました、 この小惑星というか隕石というか、
はいはい、
一番最初に入ってきたのがロシアの車載カメラ、車に積んでるカメラの YouTube 動画だったんですけど、
そうですよね、
あの公式なニュースとかが入ってくる前に、私のタイムラインはそういう人多いんで、
はいはいはい、
それのニュースが入ってきて、うんうん、本当に今とかって思いながらね、
なんかこのやっぱりツイッターっていうのは本当に早いですよね。
そうなんですよ、まあ、もちろんフォローする人によるんですけど、
まあね、
見ましたよ、
びっくりしましたよ僕も、ね、光がこう空からわーっと来てガッと明るくなったと思ったら落っこったのかなっていう感じでしたけれども、うん、違う映像なんか見てるとこの、隕石がわーっとこう映った後で大きな音がダダダダンバーンってしてガラスが割れたりとかね、うん、そんな感じでしたけれども、
そうですね、
うん、
結局隕石は見つかり始めてるんですよね。
あ、そのようですね、
うん、
なんかこう湖に大きいのは落ちたっぽいんですけど、
まあ、あとは途中で砕け散った、ね、そうですね、割れた破片も見つかってるようで、
拾いに行きたいなっていう気がしますけどなんかね、どっかで見たんですけど、おじさんが拾った隕石をとっくにもう売っ払ってお酒の代金にしちゃったよみたいな、おじさんが話してて笑ったんですけどね、
どこまで本当の隕石かどこまで偽物か分かんないですね。
そう、多分ね、ネットとかでも売り出したりしてるんでしょうけど、本物か分かんないですからね。
そうなんですね、
本当に本物なら欲しいですけど、
拾いには行きたいなという気はちょっと分かります。
そうそうそうそうね、はい、これ衝撃波なんですけど、
はい、
こういうふうにこう人に被害が起こったのがほとんど、まあ、初めてに近いじゃないですか、
うんうん、
まあ、しかもこう映像で撮られたりしてね、
はい、
うん、で本当にこんな風になるんだなってちょっとびっくりしたんですけれども、
この飛んできたやつって、
うん、ええ、
俗に言うこう小惑星が地球まで、うん、やってきたっていうのでいいんですよね。
まあそうですね、
うん、
ただまあちょっと小さかったのと、
うん、
まあいろいろあって落ちてくるまで発見されなかったということなんでしょうけれども、
小さかったっていうことは、
うん、
どのくらいの大きさまで今見つけられるもんなんですかね。
そうですね、あ、それこそまあちょっと後でお話しますけれども、
はい、
ね、前もって地球に接近するのが分かってた2012DA14 っていう、まあ、小惑星ですね、
はい、
まあ、これがだいたいね推定されてる大きさが約45メートルと、
はい、
うん、まあ、これぐらいの大きさであれば今の、ね、世界中で観測されてる機器では見つけられる大きさではあるらしいんですけれども、
うんうん、今回のロシアに落ちてきたやつはどのくらいの大きさなんでしたっけ。
これがね、結局落ちてきてね、まあ、爆発してしまったので想像というかね推定なんでしょうけれども、はい、まあ、大体こう地球に落ちてくる前の大きさだと約、まあ、15メートルから17メートルくらいではないかと。おお、
うん、体育館に入るぐらいか。
そうですね、僕ね当初もっとちっちゃいのかなと思ってたんですけど、
うん、
意外に大きかったなっていう気がするんですけどね。
そうですね、
それでねどうも見つけられなかった理由としては、
うん、
太陽の方から近づいてきたらしいんです。
あ、そういうことね、小惑星は自分で光を出してないので、
はい、
太陽と違う方向にあれば光って見えるけど、太陽の方にある要は昼間しか昼間に見える方向というか昼間の空にあるやつは見えないんだ。
そうそうそう、昼間にある空から近づいてこられると観測できないでしょうから、
はいはいはいはい、
そういうことですね。それでねどうも見つけられなかったっていうのもあるらしいんですよ、うん、
じゃあもしかしたら暗い側、要するに地球の外側だったり、地球のまあ前後というと変ですね、太陽と違う側、夕方とか夜に見える方向だったらこの大きさ17メーター20メーターぐらいまでだったら見つかったりするんですかね。
多分ね、うん、条件が良くてだと見つけられた可能性はあると思います、うん、
逆に、
うん、
今回その地球のそばをかすめた45メートルの小惑星、う
ん、はいはい、
みたいなものでも太陽側にあったら見つけられないのかもしれないですね。
そう考えるとちょっと っかないなっていう気がしますけれども、ね、なんかね隕石が落ちるっていうとなんかロシアのイメージが強いんですけどなんか偶然なんでしょうけど、
まあね、今世界で、うん、やっぱりこう土地が広い、
はいはいはい、
というところではロシアがやっぱそういうもんなんじゃないですかね。
面積多いっていうのもあるんでしょうけどね、
うん、
大昔っていうまあね100年ぐらい前なんですけれども、
うん、
ロシアにほらツングースカ大爆発っていう、
あ、はいはい、聞いたことありますよ、
ね、そうそうそう ありましてちょうど、まあ、1908年ということなんですけど
ちょうど100年ぐらい前かな、
まあそうですね、
うん
うん、原因ははっきりとはしてないんですけれどもどうも、まあ、隕石か彗星か何かが、ロシアのツングースカという地方に、まあ、落ちて、
はい、
落ちたというか、まあ、空中で爆発どうもしたようだと、
うんうんうん、で
どうもそこら辺の地域っていうのは人が全く住んでなかったもんですから
ですよね確か、
うん、
ツンドラというか針葉樹林が丸く焼け焦げたというか
なんかねこう半径30キロメートルぐらいの、まあ、森というか森林はもう焼けてしまって、うんうん、落ちてきた中心部から放射状に数百万本の木がなぎ倒されていたと。
あ、それはさっきというか、うん、ちょっとお話しした衝撃波が木に当たってなぎ倒されたんですかね。
多分そういうことなんだと思うんですけれども、うんうん、それでこれの時の、まあ、この時のツングースカの隕石が推定なんですけれどももしこれが隕石であったら大きさは30メートルから40メートルぐらいではないかという予測もあるんですよ。
うん、
ということはですね、
はい、
あのちょうどねちょっと前に地球をかすめていた先ほどの 2012DA14 ですけど、
はい、
これもし地球に落っこちてきた場合ツングースカぐらいの被害になるのではないかななんて僕個人的にちょっと想像したんですけど。
そうですね、あとはあれですよね地球に入ってくる角度、
うんうんうんうん、
でもこうスピードの落ち方とか、
あ、そうですね、
それが違うんじゃないかと思うんですよね。やっぱり真上から来ると威力も強いと思うんですけど、
うん、そうですね、
空気の中を通る時間が長ければ減速もされるでしょうし、
うん、そうですね、
燃えて小さくなるっていうのもあると思うんですけど、
今回ほら、ロシアの隕石の場合もそうですけど、
はい、
途中で爆発したじゃないですか、
はい、
これっていうのもこの、ね、ロシアの隕石の場合今回のやつは入射角度が20度以下とだからすごく浅い角度で入ってきたので、うん、はいはいはい、より多くの時間こう空気の層を通過してきてるので、
うん、
それでこう大量に熱を帯びたのもあるのかもしれないですね。
ですね。ちなみに、
うん、
あの衝撃波っていうのは、
はい、
音速よりも速いものが空気の中を通過するときに音のねこう空気の振動がギュッと圧縮されて、
はい、
大きいなんていうかな、まさに波としてやってくるのが衝撃波だと思うんですけど、
そうですね、
はい、今回の小惑星は途中で砕け散ったというか、あの爆発したっていうのがあって、うんうんうん、そのパキって割れる時の音というか爆発音と空気を切り裂く時の音速を超えてる時の衝撃波のどっちの音が威力が強かったんだろうかとかちょっと気になったんですよ。
あ、なるほどね、
うん、
あの録画なんかを見てると爆発音が数回起きてるんですよね。
あ、そうですか。じゃあ、
うん、
両方なのかな。
だからまあ落ちてきている速度で起きた衝撃波とそのそれがバンと爆発した時の、まあ、衝撃の衝撃波というんですかね、うん、それが同時にちょっと時間差で届いて複数回の爆発音なのか、
うん、
もしかしたらその割れたそれぞれがまた衝撃波を出してて、
うんうん
うんうん、それが時間差で届いてるのかなっていうちょっとそこら辺は分からないんですけれども、ね、
数十秒から数分遅れで衝撃波が来たみたいで、
そうそう、あの最初にね映像なんかも見てるとこう無音でこの光がガーッと空から落ちていって、
うん、
しばらくしてから ドンバーンみたいな感じでしたもんね。
だから、みんなね、流れている火の玉、煙出しながら流れている火の玉を窓際で見ていたら、ガラスが割れたっていうのが被害が増えたんじゃないかとか思うんですよ、すごく。
お亡くなりになった人は幸いいなかったみたいなんですけれども、結構割れたガラスで怪我をされた人なんかは結構出てましたね。
そうですよね。なので、見るんだったら、窓の外に出てガラスのそばじゃなくて見るっていうのが大事なんだなとかって思いつつ、そんな機会がやってくるんだろうかという気もしながらね。
もう多分ね、そんなの見ちゃったらもう凝視しちゃってそんなこと忘れちゃうでしょうね、きっと
ね。
でもできればあの家の中の窓から見るよりは窓を開けて見た方がいいのかもしれないですけど、
そうですね、もし、そんな小惑星が落ちてくるところを見たら、窓ガラスには近づかない。
まあそうですね、それを見れるのが運がいいのか悪いのかはちょっとわからないですけれども、
まあ自分で選んでいけるところではないと思うので、
僕個人としてはおっかなびっくりみたいなっていうのはあるんですけどね。
ちなみに小惑星っていうのは、どっから来るんですか？
あの、なんていうんですかね、基本的にはあのよくある供給源というのは火星と木星の間に、要はこういう小惑星っていうのがいっぱいあるエリアがありまして、俗に小惑星帯って言われてるんですけれども、
帯は帯ですね。
そうですね、太陽があって、惑星の順番としては太陽があって、水星、金星、地球、火星と、ここまでいいですよね、で、ここまでで距離で言うとですね、だいたい 1.5 天文単位と、地球と太陽の距離が1天文単位としますと、1としますと、火星も 1.5 ぐらいなわけですよ。なんだけど、ここから火星の次、惑星は木星なんですけどね、ここから急に距離がぐっとこう伸びるわけです、で、火星は 1.5 天文単位なんですけど、木星は5天文単位ちょっとあるんですよ。だ結構ね、そこの間がすごく空いてるんですけど、ちょうどその間に、こういう隕石というか、小惑星ですね、細かいちっちゃいのから大きいのまで、推定だと数百万個ぐらいあるなんて思われてるんですけれども、数はすごいんですけどね、その面積も広いんでほとんどスッカスカなんですけど、エリア的にはここに大量の小惑星がありまして、ここから来るんじゃないかっていうのが概ねの考えですね。
小惑星帯、そういえば、アステロイドベルトですか。
なんかそういう言い方もありますね。
なんとなくこう、前回ダークマターとかでなんか 妙なかっこよさというか、昔ながらのなんていうんですかね、SF 少年が好きな単語みたいな感じで、
そうですね、
それで言うとアステロイドベルトっていうとちょっと
なんか
昭和の SF を思い出しますけど、
その、ね、映画とかに出てくるとなんかすごい隕石がゴロゴロ飛んでるようなね、そういうイメージがありますけど、実際はもうスッカスカのスッカスカですから。
で、そこまではいいんですけど、
はい、
なんで地球に来ちゃうんですか、それ。
基本的にね、この小惑星帯のエリアの中でみんなおとなしくしてくれてればいいんですけれども、なんかほら、地球とかね、火星とか惑星ぐらいの大きなものだと、軌道もそれなりにどっしり安定してるんですけどね、どうもやっぱり小さな隕石とか小惑星とか、地球とかと比べれば砂粒みたいなもんですよね、そういう小さいものだとですね、ちょっとした拍子でその軌道が変わったりっていうのがよくあることなんですよ。例えばこの一番分かりやすいのは、小惑星同士がちょっとぶつかったりしたときに軌道が変わるというのもありますし、たまたまこう木星の近くを通ったときに木星が強い引力ありますから、
あれですもんね、
振られたりとか、
太陽から離れていくに従って、
こう
回るスピード、スピードというか、はい、
公転速度、公
転周期、公転速度が変わるから、
うんうん、
小惑星国からすると火星と木星と地球と土星みたいなのが、
うんうん、
星の巡り的に例えば揃っちゃったり均衡が少しずれることがあって、内側とか外側とかに行ってしまうことがあるんだ、
うん、ちょっとしたことでね、軌道ってずれちゃうもんですから、
それでたまたま、うん、さっき言うと火星の外側にあった小惑星くんが内側にフラフラフラってきて、
ちょっと、ね、こう来ちゃったりするのもあるわけですね。で
ものによっては太陽にまっすぐ落ちていったり、
そう、
地球のそばをかすめたり、
そうそうそう、
で、ある方向から見えないままやってきて、地球の大気に接触して、うん、ロシアに落ちたりすると。
そうですね、
うん、
いろいろあるわけですね。でこれもほら、今ね地球に落っこちてくる小惑星がないかなんかどうかっていうのがすごく世界中で観測は進んでるんですけれども、はい、例えばそのある小惑星が見つかった時に、まあ軌道を計算するわけですよね。この小惑星はどういう動きをしてるのかって、ね、
はいはい、地球のそばを通るのか、うん、それとも全然離れたところを通り過ぎてしまうのかね。
そうそうそう、
はい、
これもね小さな小惑星とかだとやっぱりこの短い時間の予測はできるんですけれども、うん、これが例えばね3年先5年先10年先とかになってくるとやっぱりその小ささゆえに予測もだんだんずれてくるわけですよね。
うん、
なので近い将来の予測はかなりの精度で当たるんでしょうけれども、はい、例えばこの小惑星が、200年後にもしかしたら地球の軌道と重なるかもしれないっていうのはかなりの精度の低さというかね。
そうですか、
うん、だからまあ予測は難しい部分もあるというのはありますね、
うん、そうですね。だって、うん、テレビで解説してる大学の先生が、
はいはい、
こう地球に当たるかもしれない小惑星があったらどうするんですかっていうふうに聞かれていて、
ああ、はいはいはいはい、
まあ太陽の光をね反射させて当て続ければ変わるんじゃないですか軌道が、みたいなことを言っていたのを思い出しました、うん、
ああ、なんかこう実際問題どうなるのかなとかね、
うん、
ありましたけど、ね、こうロケット飛ばしてぶつけるだの、
はい、ただ、ね、ほんの少しの力でも少しずつ与え続けることで軌道なんてずれていっちゃうもんだよっていう風な、
うん、そうですね、
意味に私は取ったんですね。直接ずらせるかどうか置いといて、
まあそうですね、だから実際に本当にそうなった時に、まあ、それをやることができるのかっていうのもちょっと難しい部分があるんでしょうけれども、う
ん、でもなんだろう、映画とかだとこう爆弾を仕掛けてとか、ロケットつけてみたいな話をしてるじゃないですか。
ありましたね、
はい、でもちょっと前に話題になったハヤブサとかイカロスっていうやつを見てると、
はいはいはい、
軌道を修正するのにね本当にこう、うん、何グラムみたいな力で、ずっと押し続けるとか、
はい、
あとは太陽から来る、太陽風っていう本当にまさに力としては少ないんだけどそれを使うことで自分のね、うん、位置を調整できるとかっていうのがあるのを思い出しつつ、
そうですね、やっ
ぱり1万トンぐらいで、
うん、
軌道がゆっくり変わっていくようなもんだったらその太陽の光を当て続けるっていうのがどれだけ、できるかどうか置いといて、
うんうん、
そういった力で軌道を変えることもできるし逆に放っておいた時の軌道の予想も難しいんですね。
そうですね、だからまあ、軽ければねそれだけなんていうんですかね動かしやすいっていうメリットはあるんでしょうけれども、うんうん、まあ、これもね実際にそういう状況になってみないとねどういう風にするのかっていうのは分からないんですけれども、
うん、
なんか映画みたいにならないことを祈りますけれども ね、 あ、でもねちょっと思い出したんですけど、まあ、その映画の中で僕昔見たあのアルマゲドンの映画の最初に空から隕石がたくさんこう降ってくるシーンがあるんですけど、
はいはい、
こう長い煙の尾を引きながらビルとかをドコンドコンと壊していくんですけどね、
うん、
すごくあの映画を見たときに最初なんかね嘘くさいなって思ってたんですよ。
落ちてくる風景がね。
そうそうそうそう、うん、ただ今回のロシアの映像を見てるとあの描写っていうのはかなり意図を そうそうそう、いいとこ行ってたなと思いましたね。
そう言われてみると、うん、アルマゲドンでしたっけ、あのブラジルのリオデジャネイロの山の上に立ってるキリスト像ダーンって、
うん、あーそう、どうだったっけな、もう一個何種類かありましたよね、
ってくるのありますよね、いくつかね。
そうそうそう、僕見たのに、ね、アルマゲドンだけだったんですけど、そうです、あの松田聖子さんがハリウッドデビューしてたんですね
懐かしいです
そうそうそう、まあそんなのもありまして、うん、ちょっと印象に残ってたんですけど、
そうですね、私は今回のロシアのね、
うんうんうん、
隕石の話というか情報を見て、
はい、うん、
ドライブレコーダーつけようかなと思いました。
あ、僕もちょっと思いました
映るかどうか置いといてい
くらすんのかななんてちょっと調べちゃったりしたんですけど ね、うん、なんかね、まあそんなこともないでしょうけれども
なかなかね、
まあこんな感じで結構小惑星のウィークという感じがしましたけれども、
そうですね、近くを通った小惑星 と、地球にぶつかってきた、うん、もちろんこれはあれですよね、関連しない2つのことがたまたま同じ週に起こったっていうだけですよね。
そう、あのね、飛んできた方角なんかもまるで違うので、
うん、
まあ関係のないものが偶然に2つ時期が重なったというだけらしいですね。
はい、
はい、ということで、まあ小惑星の話はここまでなんですけれども、
はい、
はい、続きましてですね、もうじき迫ってきたパンスターズ彗星のお話にちょっと移りたいと思います。
は
い、
確か、うん、年始の回でパンスターズ彗星って今年見られますよってお話をしたんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、もう最初の時期がやってきたんですけれども、
もうあれですよね、地球と太陽の距離よりも近いぐらいまで太陽に近づいてきてるんですよね。
もうね、いいとこ近づいてきてて、来月頭には見え出しますよということなので、
はい、
今回の配信でご紹介しないとちょっと間に合わないかなというのもありますので、
はい、
でパンスターズ彗星なんですけれども、
うん、
なんかね、僕ちょっと調べてびっくりしたのが、このパンスターズ彗星っていう名前の彗星がたくさんあるんだなっていうのをちょっと後で知りまして、
これはあれですよね、パンスターズさんじゃないっていう話を確か年始にして、パンスターズっていうのは彗星とかそういうものを、うん、見つける計画で、それで見つかったものにはみんなその名前がついてるっていう話をしたような気がしますよ。
あ、そうでしたっけ、なんかね、うん、彗星自体がこんなにたくさんパンスターズ彗星という名前がついてるのがちょっとびっくりしたんですけどそれの中の一つということで、まあ、
はい、
ちゃんとした名前だと、C/2011L4 という彗星らしいんですけれども、
これ覚えなきゃダメですか、う
んうん、全然覚えなくてもいいです。
いいですか、
はい、パンスターズ彗星でいいと思います。
はい、
大体時期的には見え始めるのが3月の4日5日ぐらいですね、
日本の空で、見えるだろうというところですね。
そうですね、
はい、
最初に見えるのが、夕方日没後西の空ですね、
はい、
3月4日から3月25、6日ぐらいまでどうも見えてると、
うん
うん、で当初明るくなるとマイナス3等星ぐらい、まあ、暗めに見積もっても0等星ぐらいになるんじゃないかななんて言われてたんですけど、
はい、
なんか少し様子が変わってきた気がしますね。
ということは、なんとなくそんなに明るくならないんじゃないかってことですね、う
ん、なんか最近の予報だとちょっとあれっていう噂もあります。
わかりました、
うん、だからまあね、軌道というか、まあ、どこの時間にこの空を通っていくなんていうのはもう分かってるので、
うん、
それはいいんですけれども、もしかしたら意外に暗いかもしれないよっていうのが最近のちょっと予想というか。
そうですか、うん、今回、パンスターズ彗星はそんなに太陽から大きく離れないのかな、見えてる間、
そうですね、だから夕方西の空に見えるんですけど高度はちょっと低いんですよね。
そうですか、だとすると、うん、あんまりこう明るくならないと空が明るいままだと見えにくいかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、ちょっとまあ実際にね来てみないと何とも言えないっていう部分もあるんですけれども、はい、まあ、ちょっとこれね実際近くなってから多分ね明るくなるんであればもうテレビで大々的に紹介とかすると思いますから他人任せってわけじゃないですけどね、
はい、
そうそうそう、まあ、ちょっと明るくなることを期待して 行きたいと思うんですけれども、
はい、で確か、後半というか明け方も、うん、4月以降は明け方側の空に見えたりするっていうふうなことになるはずなので、
うん、そうですね、
またニュースとか聞きつつおいおいご案内ができるんじゃないかと思いますけど、
この予想より明るくなった万歳っていうのを次回お話できたらなと思うんですけど ね、
なかなかね、こうラジオだと、ラジオとかポッドキャストだとどの辺にどうやって見えますよっていうのが言いにくいので、
まあそうですね、まあ、
パンスターズ彗星というので検索をしていただければ、
うん、
国立天文台ですとか星を観察するようなね、雑誌を出しているサイトとかもありますので、
そういうところにね、すごくどこの空を通っていくなんていうのもかなり詳しく載ってますのでね、
はい、で普通に肉眼でも見えるような、予想または、そんなニュースがあれば我々も何時頃どこどこの空にというご案内ができるんじゃないかと思っております。
あ、そうですね、
はい、
すごく長い尾を引いてぜひ見てくださいなんていう紹介ができるといいななんて思います。
そうですね、うん、
はい、
はい、
ではお便りの紹介をしていきたいと思います、
はい、
今回も何通かいただきましたので吉安さん紹介の方お願いいたします。
はい、わかりました、
はい、
まず一つ目、ふたさんぽびとさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、元宮さん、吉安さん、こんにちは。今回は太陽についての質問です。子供と太陽の写真を見ていたときに表面から吹き上がっているものの呼び名に2種類あるということに気がつきました。フレアとプロミネンスです。どう違うのでしょう、教えてくださいというメッセージです。
はあ、なるほど。確かに2つ言い方ありますよね、
うん、
うん。これフレアとプロミネンスなんですけど、
はい、
要はね、フレアっていうのは太陽の表面で起きている、まあ、爆発現象っていうんですかね。
はい、
太陽もこのなんていうんですかね、すごく元気がいい時はこの太陽の表面であっちこっちでそのなんかドカーンって言ったら変ですけど音はしないでしょうけどね、
はい、
エネルギーが溢れ出てる瞬間がありまして、
はい、
まあ、そういう時にね、フレアという爆発現象が起きるとどれだけすごいかっていうと無線通信ができなくなったりとか一時的に、うん、それぐらいのこのエネルギーが到達したりして、うん、なんていうんですかね、無線とかだと電磁波が先にこう来るので、
うん、
それだとまあね、光と同じ、まあ、8分ぐらいで到達しちゃいますから、まあ、電波障害なんか起きちゃったりするわけですよ、
はい、
フレアが起きると、
うんうん
うん、でまあ悪いことばっかりでもなくて、ちょっとね時間経って何日か 2,3 日経つとオーロラがたくさん見えたりする。
あ、飛んでくるものが多くてね。
そうそうそうそう、はい、まあね、そういういいこともあるんですけれども、
うん、
これがまあフレアっていう現象なんですよね、
はい、
でプロミネンスっていうのは太陽の表面にこの大きな磁力線に沿ってね、炎が吹き上がっているように見える
現象。ガスっぽいものがこう、
そうそうそうそうそう、
炎がなんていうか火が伸びてる感じですかね。
そうですね、
うん、
なんかこう太陽から見るとすごいなんかちっちゃい炎がこう上がってるように見えるんですけど、どうしてどうして地球よりもずっと大きいサイズだったりするんですけども、だからこのフレアに伴ってプロミネンスが上がる時もあるわけですよ。わかりますかね、
フレアっていうのは爆発現象で、現象の話で、
そうですね、
それに伴って炎状の伸びたものがプロミネンス、うん、
これプロミネンスってこう日本語で言うとこの赤い炎って書いて光炎とかってこう言ったりするんですけど、
赤というのは紅の赤ですね。
紅の赤ですね、はいはいはい、まあ、そういう感じでその現象と
物体というか
物質とかね、そういう感じですね、うん、まあ、こういう違いをちょっと意識してもう一回見てみると、まあ、フレアなんかはね、こう 直接見えたりはこうしにくいもんでんですけど、うんうんうん、あのよくあのネットかなんかでね、太陽を直接こう観察してるサイトなんか行くと、フレアが起きるとですね、画面にこうダダダダダってノイズが入ったりするんですよ。あ
で、うん、観察してるやつだと太陽のところが黒くなって外側だけのやつとかもありますよね。
そうそうそう、コロナグラフって言って、この太陽を直接明るいとこ隠しといてみたいな、
でそこで黒丸の外にニョロニョロって伸びてるのがプロミネンスと。
うんうん、そうですね、
わかりました。
そんな感じの違いがあります。
はい
はい、ということでした。ふたさんぽびとさん、わかりましたでしょうか。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きましてお願いいたします。はい、
続きまして、電車さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本宮さん、吉谷さん、はじめまして。今年35になるエンジニアのおっさんです。去年の秋頃、偶然見つけた理科の時間、毎日寝る前に聞かせていただいています。たまたま聞いた第1話の太陽、地球、月の大きさの説明で、へーっとなって以来、夢中で、時に文字通り夢の中で聞いています。全く興味がなかった星空ですが、今ではエウロパっていうところに生物がいるかもしれないんだってなんて言いふらして得意顔になっています。中学校の頃は天体系の授業はどちらかといえば嫌いだったのですが、今ではすっかりファンになってしまいました。今年は主要な惑星を一通り見てみたいというささやかな目標を持っています。かっこ大阪は星が見えないとびっくりマークついてますけれども、
ほほほほ、
本宮さんに説明されると天文学者や NASA の人がとても身近な人に感じますね。星の話だけでなく、吉谷さんの得意分野の理科の基礎や暦の話も大好きです。メートル元気の話などこれまだ得意げに言いふらしてしまいます。コンテンツもさることながら、お二人の声とリズムはとても心地よいです。人気漫才コンビのような間合いも絶妙ということと、話題に一貫性がなくて恐縮ですが、本宮さんと吉谷さんはどんな人なのでしょう。想像するのがこれまた楽しいのですが、よろしければ何かヒントを出していただけないでしょうか、ということで、私と本宮さんがどんな人かっていう質問が来ていますが、
なるほど。まず、大阪の方なんですね。
そうらしいですね。
惑星を一通り見てみたいっていうのがね、
うん、
書かれてるんですけれども、ま、見えるのはパッと見えるのは水星、金星、火星、木星、土星ぐらいですかね。
そこまでで、外側、地球の外側の火星、木星、土星、
うんうん、
については多分、そんなに苦労しなくてもあれがっていうのが分かれば見えるんじゃないかと思いますし、
うん、あ、そうですね。
逆に水星と金星は、朝晩、うん、日が沈む前後、日が昇る前後しか見えないので、
うんうん、
ちょっと狙って見ないといけないですね。
まあ、金星はね、時期さえ合えばもう比較的すぐ分かるんでしょうけど、
うんうん、
水星はねちょっと頑張らないと見れないですね。
そんな感じですかね。
はいはいはい、はい、で僕たちなんですけどうん、どうでしょうね。どんな人なんでしょう。
どんな人なんでしょうね。
なんて言うんですか、私に説明されると天文学者や NASA の人がとても身近な人に感じますねと書いていただいてあるんですけど、
うん、
うん、普通の会社員ですからね、僕ね
私はですね、
はい、
身長180センチちょいぐらいですね。
あ、吉谷さんね、大きいんですよね。僕ね、それのね、よりだいぶ小さくて、僕162ぐらいしかないです意外に小さいです、僕ね。
あとは、なんだろうな、難しいですね。
意外にね、ラーメン好きと、あ、好きな食べ物ね。
好きな食べ物。私は
コロ
ッケですかね。
あー、なるほど。俺なんだろうな、意外にね、嫌いなものがないんですよ。
やっぱり
何で
も。本宮さんは羊肉じゃないですか。
あ、ジンギスカン大好きですよジンギスカンは大好きです。はい、
はい、なんかこう、まあ、いい感じで自己紹介難しいですね。どんな人ですかって言われてもね。
そう、人間ダメなところはこの他人の紹介はしやすいんですけど、こう自分をこうアピールするっていうのが日本人特に苦手な部分があるんですけど、
そうですね、で今回私が本宮さん、本宮さんが私を説明してもいいんですが、実は本宮さんと 面と向かってというか直接会って喋ったのって2時間とか3時間っていうレベルですよね。
そうですね、まだそれでも一度お会いしたことがあるのがラッキーなぐらいで、
で結局こう今みたいにスカイプでつないで喋ってることのが時間的にはもう大半というかほとんどなので、
まあそうですね、
どんな人でしょうかっていう説明は皆さん聞いての通りですっていう感じなんですよ
そう、お互いそんな感じなんですよね。
あと、はい、文中にですね、掛け合いの間合いも絶妙と書いてあるんですけども、
あらららありがたいですね。
なかなか難しいんですね、
うん、そうですね、
顔が見られない状態でこうスカイプで話しているのでっていうと、うん、もう一個台本をどこまで書いてそれをどこまで守って喋るかっていうところがとても難しくて、
そうですね、結構ね台本すごく書き込むときとあまり書き込まないときがありまして、
はい、
あんまり書かないときは意外にこのアドリブでお互い話が乗るときもありますしね、
一方でなんとなくこうちぐはぐなときもあったりして、
はいはい、
いかんなっていうときもあるのと、
うんうん
う
ん、
もう一つは編集っていうのがありましてですね、
そうですね、
この間が空いたのを詰めるとか、
はい、
とかっていうのをこう切り取るとか、
うん、
あと
皆さんにお届けしているのは編集作業後の、
そうなんですよなのでこの絶妙な間合いはもしかしたらこう編集のなせる技かもしれません。
そうですね、
はい、
作り出している部分もありますけれども、まあ、でも最近比較的編集も多少少なくなってきた部分もありますけれどもね、昔に比べて、
あ、うんうんうん、そうですよ、大変だったんですよ最初の頃は、私吉安が編集をしておりまして、
そうですよね、はい、はいはいはい、
最近こう、ね、元宮さんの方にバトンタッチしましたけど、
でだいぶまあ慣れてきましたけれども、
はい、
ね、まあそんな感じで意外に、うん、声の通りの人だと思います
ということでお答えになってますでしょうか電車さん、
はい、どうも電車さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、続きまして、
はい、
お手紙お願いいたします。
はい、ですね、これ原稿というかお手紙渡されてですね、
はい、
なんか違うなと思いながらなんですけど読みます。
はい、お願いします。
そんなエリカの時間にいただいたメッセージ、野々地蔵さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
こんばんは。ゲイラカイトは欲しかったな、でも買ってもらえませんでした。電池線のそばでタコ揚げはという CM は関西電力でもありました。今はどうなっているのかなというような、メッセージをいただいたんですが、
うん、
ゲイラカイトの話は私はしてないんですよねでもどっかで聞いたなと思ったら、竹内さんと元宮さんがゲイラカイトの話してましたよね、
違う番組そんなことないっしょでこの話題はしておりました。野々地蔵さん、お便り先をどうも間違えたようですね
そうですか、
理科の方のメールアドレスにいただきましたので、きっちりとこちらで読ませていただきましたということで、は
い、ということでですね、
はい、は
いはい、ゲイラカイトがどのくらいの風の時によく上がるかとかっていう話はしませんが、とりあえずメッセージありがとうございます。
どうもありがとうございます。多分ね、野々地蔵さんほら、そんなことないしょの方ではお便りいただいた方最初にお読み名前だけ、
ね、お名前読んでますね、
うん、俺出したのに呼ばれてないななんてちょっと多分思ってたと思うんですけどこっちで、
はい、
こっちに来てましたのでということで、今回お便り以上です。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。ここでですね、ちょっとお知らせを一つ挟みたいと思います、
はい、
そんな理科の時間、今までですね、満月と新月にね番組の配信してたんですけれども、はい、ちょっとそんなプロジェクトのこちらの側の都合なんですけれども、残念ながらちょっと次から隔週の木曜配信に変更になります。はい、これね、ちょっとまあ覚えていらっしゃる方もちょっといるかもしれないんですけれども、そんなプロジェクトのサーバーがちょっとね、ダウンしというかして、ちょっと番組の方が配信できなかった時期がちょっとあったと思うんですけれども、はい、うん、ちょっとそういうのもありまして、木曜日が空いているだろうということで、ダウンロードの分散させてちょっとサーバーの負担を軽くしましょうということもありまして、ちょっと木曜配信にしましょうということになりましたので、
なのでしばらく木曜日配信、うん、近くの、日程でいくと、うん、 2月の28日、今回、3月の14日、3月28日という感じになると思います。
そうですね、はい、満月、新月もだいたい2週間に1度ぐらいでしたので、はい、まあ、霧のいい感じで1週間おきの木曜配信ということに今度からなりますので、どうぞちょっとご了承くださいということです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そういうことになりましたので、
はい、
天文現象の紹介もちょっとずれてきます。
はい、2週間分ですね。
そうですね、
はい、
次の木曜日から再来週の木曜日まで、
はい、ということで、
はい、
この配信から3月の、14日ぐらいですね、
うん、
までの、天文現象の方をお伝えいたします。まず最初、はい、さっきもちょっとご紹介したパンスターズ彗星というのが見頃になっているはずです。あとですね、はい、3月3日、実際にはですね、皆さんの感じでいくと3月2日の深夜から3月3日の朝方にかけてですけれども、
はい、
月と土星がとても近くに、見えますので、普段土星がどのしかわからない方はこの日の夜に、月のそばにあるちょっとね、瞬きが他の星と違う感じの星が土星になってますので見つけてみてください。
はい、
一番近くなるのが2日の深夜0時、3月3日になってすぐぐらいですね。その時が一番近いので、
2日の夜中ってことですね。
そうですね、はい、見てみてください。あとですね、今、見やすい惑星は日が暮れてすぐ後には木星、そして深夜に土星が出始めまして、うん、土星は夜明けまで見られます。
はい、
あとですね、彗星は3月後半になると、朝方、よく見えるんじゃないかと思いますけれども、はい、今のところ、よく見えません。さっきね、電車さんのお話があって惑星見たいということがあったんで、ちょっとだけ長い話をすると、金星は3月後半から4月にかけてだんだん明けの明星が綺麗になってくるのかな、
は
い、という感じですので、はい、見てみてください。
もう見え出すとね、もう嫌顔にも見えると思う。
そうですね、金星は、ピカピカなのでよく見えます。
うん、
火星は今のところ、見頃ではないです。
はい、
はい、そんな感じですかね。
はい、どうもありがとうございました。そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからもメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次の配信が3月14日の木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。